東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。前回ですね、いろいろな物入りの話をしたんですが、結果をご報告します。まずですね、トースターの修理なんですが、こちらは保証期間内ということで、今回だけ無料っていう風にしてなりました。今回だけですよ、次回もし故障したらもう有料ですよって、うわーありがたいとか思いました。それからあと Android のね、携帯の修理なんですが、こちらがなんと半額になりました。とかってもうありがたいとか思いました。で、あと極めつけ、庭の木の伐採なんですね。1本2万円って言われてて、2万円だったらちょっと自分でやってみようと思って1本自分で切ってみました。それでなんとかなるけどなとか思ったんですけど、まあ、2本っていうことで違う植木屋さんに見積もりを出したんですよね。そしたら1本1万3000円になりました。なんだよとかっていう感じですね。もう本当に助かったのは言うまでもないんですけども、まあ、大体ね、売る方としてはね、サービス受ける方、サービスする方としては、ね、多く言っといて後から減らしたら感謝されるっていうのはきっとあるかなとは思ったんですけど、それでもやっぱりね、ありがたいかなっていう感じがしましたね。一本木はね、もう汗だくになって切りましたよ。次の日筋肉痛にもなったんですけどね。でもやっぱり見積もりはやってみなきゃいけないですねっていうところですかね。そして浮いたお金の使い道は後ほどお話しいたします。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアキアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第236回目放送、諦めたいのに諦められない始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはすずめの戸締まりです。はい、新海誠監督の最新作のご紹介をしたいと思います。まあね、公開してすぐなのでネタバレになるといけないので、本当にちょっと最小限だけお話しさせていただければなと思います。まあ本当にね、久しぶりの新海さんの、映画 でちょっと早めに、ね、見に行ったもんですから、入場者特典もゲットしてちょっとラッキーかなって感じです。もう全体的な感想としてはですね、やっぱり絵の質が異次元だなって感じましたね。アニメーションなのかな、いやそうアニメーションなんですけれど、その例えば足元の草花 が全部こうかき分けられていて、でかつその草花に遠近感があるんですよ。でその遠近感があって、かつ雑草がこうアニメーションですから、こう小さく風でそよぐんですけど、そこがもう実写並みの再現力なんですよ。ため息しか出なかった。うわ雑草だよなこれっていう、本当その一瞬で心を奪われてしまうっていう、なんかねもうそこだけですごいって思うんですけども、今回はですね、あのまあ、なんていうかな、あの主人公が九州に住む高校生なので、今度九州から四国で、四国から関西、関西から東京っていう風にしてこう移動していく物語なんですよ。なんで、まあ、旅路でその少女の、スズメっていう女の子なんですけど、そのスズメがこう旅をする中で、その土地で出会いがあって、あの人の思いやりを感じて、でそれらに助けられながら苦しい結構大変な旅を続けるっていうお話です。で今後これからスズメが大事な人たちをどうやってまたね、ずっとこの大切にし続けるのかな、どうやってやればいいのかなっていうのを考えさせられるような映画になってましたかね、まあでもあんまりね、ちょっとあんまりネタバレしすぎないって言っても、一応パンフレットのストーリーだけはここで読んどきますね。いいですかね。九州の静かな町で暮らす17歳の少女スズメは、扉を探してるんだという旅の青年のソータに出会います。彼の後を追って迷い込んだ山の中の廃墟で見つけたのが、ポツンと佇む古ぼけた扉。何かに引き寄せられるようにスズメは扉に手を伸ばすのですが、てんてんてん、扉の向こう側からは災いが訪れてしまうため、ソータは扉を閉めて鍵をかける閉じ師として旅を続けているといいます。すると2人の前に突如謎の猫大臣が現れます。スズメ好き、お前は邪魔、大臣が喋り出した次の瞬間、ソータはなんと椅子に姿を変えられてしまいます。それはスズメが幼い頃に使っていた足が一本欠けたちっちゃな椅子です。逃げる大臣を捕まえようと三本足の椅子の姿で走り出したソータをスズメは慌てて追いかけます。やがて日本各地で次々に開き始める扉、不思議な扉と小さな猫に導かれ、九州、四国、関西、そして東京と日本列島を巻き込んでいきます。スズメの戸締まりの旅、旅先で出会いに助けられながら、たどり着いたその場所でスズメを待っていたのは、忘れられてしまったある真実だったというところまでですかね。でここまでパンフレットからの引用させてもらいました。まあね、そうですね、そう、その椅子なんですけど、だいたいポスターですね、このスズメの戸締まりのポスターに、まあ高校生の女の子とちっちゃな子供用の椅子を抱えた、ところが扉の前で、佇んでいるのが絵になってるんですけど、いや私も最初この椅子なんで持ってるんだろうってか思ったんですけどね、まあ、この椅子がいろいろなキーになってたりしたりするので、そこは楽しみにしてもらえばいいかなって思います。でそこでですね、やっぱり新海さんのお話には夢のお話が出てきます。夢、これはですね、人が眠っている時に見る夢の話です。でたまたまですね、私こう最近久しぶりに亡くなった母の夢を見ました。四角のテーブルなんですけど、四角のテーブルに私が真ん中に座ってて、母が左、父が右にいて、でなんやかや話をしたんですね。ああもうお母さんの声だこれとかって思ってはっきり認識したんですけど、なんとその話の内容をまるで思い出せないんです。お母さんの声だっていうのだけは覚えてる、だけどあれもしかしてお父さんもうすぐそっち行くのって聞いたような気もするんですけどね、まあ、せっかくいろいろ話したのに何にも覚えてないっていう、 この夢独特の感触がですね、ちょっとずっと心に残っていて、ちょっと何かで残しとかなきゃとか思ったんですけど、今回この新海さんの、映画を見て、また君の名はっていうのをちょっと思い出したりしてですね、あんだけ二人が夢の中で起こったことを思い出せないでいたっていうのをね、ちょっといまいちよく分かってなかったんですけど、今回ちょっと母の夢見て、なんか急にまた納得してしまって、また君の名はをちょっと見直そうかなっていうような、気持ちになりましたかね。もう母が亡くなっても1年過ぎて、2年になろうかっていうんですけど、父がね、本当一人きりなんですけど、実家で一人で過ごしてます。もうさすがにね、とうとうトイレ一人で行けなくなりましてですね、おむつしてヘルパーさんが毎日来るようになって、で私も今回とうとう介護施設を探す旅に出ましたで本当にケアマネさんと相談してなんですけどね、グループホームとか、それからあと介護施設で、あと特養ホームだとかも勉強しました。でお金がどのぐらいかかるか、どういうサービスが受けられるか、今の父の状況だと、まあね、どこの施設がいいのかっていうことを一つ一つ、調べながら、で実際に見学に行きながら、だから本当に父の今の状態を知らないと、そのホームに行ってどういう状態で父がどういうふうな生活をね、一日を過ごすのかっていうことを想像しながら選ばなきゃいけなくてっていうところがありまして、皆さんもね、本当親の介護まだまだ先のことだよって多分思われてるかもしれない、でもそれっていいと思う。私も若い時にこんだけの量の情報とかをとても扱えないです。まだ大丈夫だろう、まだ大丈夫だろうって思って過ごしてきたけども、まあ、とうとうその時来たんだなっていうのをこう覚悟したっていう感じですかね。もう食事もね、ほとんどできなくなってて、ちょっと痩せ細っちゃって、で、あと本人がね、やっぱりおむつを本当に嫌がるんですよね。これ履いたらもう俺はおしまいだとかって思ってるみたいで、そんなことないんですけど、やっぱり本人が納得しないと、いろんなことはできないんですね。難しいものですね、介護ね。でもね、元気で、介護やってますんで、皆さんもなんか、こんなことはどうしてるのとかもっていうことがありましたら、結構答えられると思いますので、お知らせくださいね。はい。まあ、そんなこんなで、新海さんの最新作なんですけど、私はもう一人ね、まあ、主人公たちもあれだったんですけど、芹沢っていう男の子が出るんですね。ソータさんの大学の友達なんですけど、この芹沢さんもね、まあ、ちょっとお話の中で外せない人になってるなとか思ったら、案の定神木さんが、声優してましてちょっとそこはね、先にネタバレなんですけど、でもすごいキーポイントの場所にいますから、ここもお楽しみにしていただければいいんじゃないかなって思いました。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ポッカリタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがポッカリ空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のポッカリタイム美容術は東京ディズニーシーですなんかどっかで、あ、まただとかっていう声がしたような、してないようなそうなんですね、せっかくね、浮いたお金があるっていうことはですね、まあ、ここにちょっと行ってこようかなっていう、で、そういう時のお話になります。我慢して聞いてください。さて、最近の東京ディズニーシーです。 なんとですね、11月11日からですね、夜の大イベント、ナイトハーバーショーが新たに始まりました。Believe Sea of Dreams っていうのが始まったんですね。新しいナイトエンターテイメントです。はい、で今回は、プロジェクションマッピングっていうのを、ミラコスタ、ホテルのミラコスタの壁に映し出すっていうのがね、大々的にニュースになって、皆さんもテレビとかでね、結構ご覧になったんじゃないかと思うんですけど、まあ一瞬ですけどね。で、そのお話と、あと今ね、クリスマスの飾り付けがされているのと、あとクリスマスショーなんですね。お昼にはハーバーグリーティングって言って、サンタさんとミッキーと仲間たちが、船でこう一周してくれる、一周か何周かしてくれるんですね。サンタさんとお話ししながら、そうですね、10分ぐらいかな、それでもね。で、これは、ハーバーが見えるとこ、どこにでも、みんな見やすいところに行って待って、見ることができます。で、あとは、あとハンガーステージっていうところで、クリスマスタイムウィズユーっていうのをやっています。で、こちらは、まあ、抽選ですね。まあ、そうだよなっていう感じですけど。で、この抽選なんですが、当たるわけがなくて、はい。全く当てられてません。本当に。中に入って見ていないという、そういう状況です。まあ、でもね、一回ぐらい見たいんだけどなって。一応やっぱりこれも、スニークとかがあって、マスコミが入ってね、テレビとかちょっと放映されたんですけど、ミッキー、ミニーが出て、あとシンガーさんが歌を歌って、クリスマスの歌を歌ってっていうね、もういいな、見たいな、とかって思うんですけど、これだけは抽選に当たらないと、ね、見れないってやつですかね。あとですね、さっき、ナイトハーバーショーなんですけど、ビリーブなんですけどね、こちらはすごいんですよ。とうとう、有料席を出し上がりました。朝一に、まあ、入って、その一番見やすいところを有料で買います。一席2500円です。と、まあ、2500円なら、まあ、しょうがない買おうかなと思って、まあね、早めに行って、アプリを立ち上げて買おうとするんですけど、5分で売り切れっていう状況です。買えるわけがないです。5分なんか無理です。開演でいっぱい待ってる人いるんですもん。で、まあ、そんなことでそこは有料席は買えず、あと抽選席っていうのがあって、でエントリーでちょびっとだけ席があるんですね。でそんなのも当たるわけがなく、はい、であとそれ抽選もできなくて、しょうがないなっていう人は朝9時から、開演は8時15分なのかな、だから8時15分から、自由席で大丈夫っていうところへ行って、朝9時から、まあ、朝8時15分から夜の、始まる7時40分までそこで待つ。皆さんちょっと信じられます、ちょっと信じられないですよね。話聞いてても嘘でしょって言うと思いますよ、いいえ。8時15分に入って、コンテ別居橋っていうところで、エントリーにも有料席にも外れた人がそこで待ってます。まあ、当然ですね、ご飯食べに行ったりとかはできるんですけど、トイレ行ったりとかはできるんですけど、基本そこで待ってくださいっていうスタンスなんですよ。だから他の、ショーが当たったからって言って、まあでもショーもね、30分ぐらいだから、30分ぐらいだったらちょっとご飯食べてきますっていうね、なのでそれは可能なのかなとは思うんですけど、基本、皆さん当たらないです。だから、待ってるっていう状況がほとんどですね。でも本当に、私もちょっとビリーブだけは見たいなと思っていて、3時かな ?3 時頃、ポンテキオブ、ベッキオ橋のところで、待ってました。すごい、ハーバー全体が見渡せなくても、ちょっと視界が欠けるところだったんですけど、そこだったら、なんと一番前のところで待てたんで、私背が低いし、もう後ろに行ったら何も見えないんで、とりあえず一番前にいれば、光とか船が動くぐらいは見えるだろうとか思って、でそこで待ちました。何時間 ?4 時、5時、6時、7時、7時半、4時間40分待ちました。で、近くに人がお一人ですかって言われて、はい、一人です。お手洗い大丈夫ですか、はい、大丈夫です。もうそんなこと気にしてくださるんですよ、一緒に待つ人たちってね、ありがたいですよね。で、その日は、まあ、家で作ったおにぎり2つとサンドイッチ、それから菓子パンを1個持っていました。で、それを朝一、8時15分から夜の、19時40分まで食いつないでましたかね。 飲まず食わずで待つんですよ。恐ろしいですよね。皆さん想像つかないだろうな、うん、そんな感じです、まあ、とにかくもう今クリスマスとはいえ、ディズニーシーも大混雑してます。今ちょっとコロナの、うん、ソーシャルディスタンスとかがこう緩くなってマスクは絶対してなきゃいけないんですけど、もうまずですね、目的地に行こうとするまでにすごい時間がかかります。だから人を追い抜いてもまた人なので、もう追い抜けないんです、人を、人混みを、うん、でどうしてもその人混みごと移動する。だから人混みの先頭にいる人の速さで歩くっていうことになるんですね。いやこれがまた結構私にはきつくて、私結構歩くの結構速い方じゃないかと思うんですけど、いやこれはなかなか拷問です目的地まで自分の速さでつけない、うん、これはまあしょうがないですね、うん、まあ、そんな中でじっとその場所でどんなビリーブかなとか思いながら待ってるっていうお話ですかね。そうです、ビリーブの話もしなきゃいけないですね。はい、忙しいねであと今ワクワク割っていうチケットがあるんですね。これはワクチン接種を証明できる人がちょうど正規の利用料金よりも2割ぐらい安いんです。でそれを買うことができて行ったんですけど、今これ11月の中旬の話です。で、まあ、どうやってじゃあキャストさんたち確認するんだろうとか思ったら、なんと開演前でみんながこう列を作って待っているところにキャストさんが今日ワクワク割で入場される方お知らせくださいって言います。で、でその手を挙げた人のところへ行って証明書を確認してっていう状態です。でそこで何か確認済みですっていうものを何かくれるわけではなくて、はい分かりましたって言って言って終わりなんですよね。でなんかこんなんで大丈夫なんかなとか思ったんですけど、まあ、ゲートはスムーズに通れました。でこれすっとぼけてもわかんないかもしれないとか思ったんですけど、なんかこの間ツイッターですっとぼけてなんかやろうとした人が、いや確認して持ってなくかった人はなんか隅の方へ連れて行かれて差額分を払わされてたとかって言ってたんで、一応ねやってるんだろうなっていう感じはありました。だからワクワク割を使われる方は必ず接種証明を持って行って、方がよろしいかと思います。だから本当ランダムにやるとは言ってたんですけども、見ていただけ気をつけていただければと思います。そしてもうビリーブのお話です。なんと、その4時間いくら待った席は大正解でした。ちょうど真ん中の船から全体の船も少し欠けるところはあったんですけど、見事に見れました。なんで映像も綺麗に撮れて、うん、万々歳だったです。なんかね、でもそうですね、でも一回見たらいいかな。いや当たればね、そりゃいいですけど、やっぱりあそこに5時間待ってこれを見るっていうのはちょっときついかなとは思いましたかね、うん、でも最後本当にいい思い出になるショーになっていたと思いますので、一度は見る価値あるかなっていうのは印象に残りました。何かとねツイッターでもいろいろ騒がれてますけど、目がくらむシーンが結構あるので、あまり光を直視しないようにっていうのはちょっと今気をつける点としてお伝えしておきたいと思います。またね楽しみなことが増えましたから、皆さんもぜひ、冬はねちょっとすくんで、クリスマスはね混みます、冬はちょっとすくと思いますので、機会がありましたらぜひ行っていただければと思います。以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはスズメの戸締まりでした。もう映像が綺麗で、なんかお話も本当オリジナルですよね。なかなか高校生の女の子が孤軍奮闘する姿っていうのは、まあ、本当応援するしかないなとかっていう感じですね。あと一点、 その靴ですね、靴が示すものことっていうの、私靴大好きなんですけど、その靴が変わるところっていうのはちょっと気をつけて見てもらいたいかなと思います。はい、あとポッカリタイム利用術なんですけども、東京ディズニーシーでしたね。もう当選当たらないんですよ。もう本当いい加減諦めたらとかってね、自分でも思うんですけど、あ、でもね、どうしてもね、見たいなって思いますかね。諦めが肝心よとかっても言うんですけどね。皆さん、どんなこと思われますか？番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム、第236回目放送、諦めたいのに諦められない。これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は濃い味のあんかけしいたけにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air